恋の広報八千代2024年10月号ナンバー780をお届けします。令和6年10月1日発行、編集発行、八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県有機郡八千代町大和田杉野屋1170番地、電話0296-48-1111、代表ファックス0296-48-0161、ホームページアドレス https://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。 朗読ボランティア欅の会がお届けします。恋の広報八千代2024年10月号ナンバー780の主な内容は次の通りです。八千代町長就任のご挨拶、ふるさと団塊2024を開催、考えよう我が家の空き家問題、認知症講演会を開催、花まる号無料利用券プレゼント、旧中山家住宅の活用に関する意向調査、マイナンバーカードを持っていない方へ、町の話題トピックス、スポーツコーナー、みんなの広場、インタビュー、町長コラム、お知らせ版、令和6年度八千代町男女共同参画講演会、以上主な内容でした。表紙の説明をします。表紙の上の方に青色のローマ字で八千代と書かれています。下の方には8月20日再選した野村勇町長が町民の皆さんや八千代町職員らの拍手に迎えられ初登庁をしましたとコメントが添えられています。表紙一面に八千代町役場の玄関で女性職員から花束を受け取る野村町長の写真が載っています。以上表紙の説明でした。野村勇町長2期目がスタート、就任のご挨拶。この度の八千代町長選挙におきまして多くの町民の皆様をはじめ各方面からの力強いご支援とご厚情により、無投票当選という結果で2期目の八千代町政を担わせていただくこととなりました。誠にありがとうございました。引き続き八千代町長として皆様方とともにより楽しくより安心な生活が実感できるまちづくりを目指し誠心誠意取り組んでまいります。1期目の4年間の中で野村町長はどういうまちづくりを目指すのかと問われるケースが数多くあり、私は町民の方がより楽しい生活を、より安心な生活を送れるような元気あふれる町にしたいと答えてきました。私の目指す八千代町の姿はこの言葉に集約されます。そして次の大事な4年間は子どもたちに夢を、若者に希望を、働く皆さんに活力を、お年寄りには安心を提供するため3つの課題にまっすぐに挑戦したいと考えております。まず1つ目の挑戦は安心子育てと住み続けられるまちづくりです。移住定住を促進する子育て住宅の整備、学校体育館へのエアコン設置、皆健康で長生き幸福しな街づくり、防災拠点の整備、そして多文化共生社会、男女共同参画社会づくりの推進に努めてまいります。また街の魅力発信型イベントの充実、支援体制の強化を図り、農業の6次産業化と働く場の創出に努め、活力ある産業を支える人材育成を支援してまいります。二つ目の挑戦は、 魅力あるにぎわいの拠点づくりです。グリーンビレッジ、旧中山家、木野川堤防をそれぞれの用途ごとに整備し、文化・障害学習の拠点である中央公民館の建て替えや、多くの世代が楽しめるスポーツ施設を整備してまいります。また儲かる農業を確立する施設や農産物直売所の機能強化支援、遊休農地・空き家などの有効利用対策の推進、土地区画整理事業第一校区の完成と計画的な土地利用を推進してまいります。三つ目の挑戦は、まちづくり財源の安定確保です。 DX 推進による業務効率化を目指し、行財政改革を進め、財源の有効利用、適切な資金運用に努めてまいります。合わせて計画的な施設管理による経費節減を行い、八千代町が保有する資産の適正管理を推進してまいります。また国や県の補助金、交付金を積極的に活用するとともに、新たな工業系土地利用を計画し、企業誘致を推進してまいります。さらにふるさと納税事業を強化し、稼いで町に投資する地域商社の事業を推進してまいります。また新たな町づくりスローガンは、常に職員の先頭に立ち、共に汗をかきながら、より積極的に、より端的にとの意思を込め、みんなの夢に挑戦としました。八千代町は人口減少や少子高齢化という深刻な課題がある一方で、大きな可能性を秘めた町と高い評価を得ています。私はその可能性を引き出し、育て子や孫にふるさと八千代町というバトンを引き継げるよう努力してまいります。結びに、皆様方のご健勝とご多幸を記念いたしまして、2期目の就任のご挨拶とさせていただきます。八千代町長野村勇。以上、町長就任のご挨拶でした。町長との対話集会に参加しませんか。ふるさと座談会2024を開催。町民の皆様とより一層対話と協調を深めるため、ふるさと座談会2024を開催します。ぜひご参加ください。テーマ、より安心な町づくりについて、学校の在り方について。開催日、場所、対象地区の順にお伝えします。開始時間はいずれも午後6時30分からです。開催日、10月15日火曜。場所、吹田農村集落センター。対象地区、安城地区。10月16日水曜、中央公民館大ホール。中有機地区。10月17日木曜、本殿農村集落センター。下有機地区。10月18日金曜、久下田コミュニティセンター。川西地区。10月21日月曜、西豊田中央研修センター。西豊田地区。問い合わせ、秘書課政策秘書係、内線3510。以上、ふるさと座談会の開催についてでした。担当は為貝弘子でした。
考えよう、我が家の空き家問題。空き家を放置するとさまざまな問題が。空き家を適切に管理せずに放置すると、建物の劣化が進み、防災面や防犯面、衛生面などさまざまな問題が発生する恐れがあります。あなたが所有している空き家は今どんな状態ですか。例えば、老朽化による倒壊、屋根や外壁などの落下、不法侵入、放火や不法投棄、樹木や雑草の繁茂、 景観の悪化、害虫、小動物の住みつきなど。ポイント、空き家所有者には管理責任がある。空き家の所有者、管理者には防災、衛生、景観などにおいて地域住民の生活環境に悪影響を及ぼさないように空き家を適切に管理する責務があると定められています。ポイント、問題のある空き家への対応。通報などにより、町が問題のある空き家を確認した場合、所有者へ空き家の適正管理に関する情報提供や助言を行います。それでも適正管理されない場合、町は法に基づき立ち入り調査を実施し、特定空き家などや管理不全空き家などに認定して指導や勧告などを行います。ポイント、納付税額が高くなる場合も、特定空き家などや管理不全空き家などの勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、その結果、納税する額が高くなります。特定空き家などとは、次に当てはまる状態の空き家を指す用語です。そのまま放置すれば、倒壊や衛生上有害となる恐れのある状態。適切な管理がされず、著しく景観を損なっている状態。その他周辺の生活環境を守るために放置することが不適切な状態。管理不全空き家などとは、適切な管理が行われていないため、そのまま放置すれば、特定空き家などになる恐れのある状態の空き家。空き家の悩みがあるけど、どうすればいいのかわからない。そんな時は、実家を空き家にしないために、人の就活、家の就活セミナー、お気軽にご参加ください。日時10月26日土曜午後2時から3時30分。場所中央公民館2階研修室。定員20人。参加費無料。講師須藤直美氏。一般社団法人住教育推進機構登録。住教育インストラクター。テーマ知らなきゃまずい。空き家法改正によるこれからの空き家対策。空き家の基礎知識、適正管理、利活用、住まいの就活。昨年参加した方の感想。家のことを考えるいいきっかけになりました。基本的なことから対策方法まで幅広く知ることができました。空き家個別相談会、日時11月13日水曜午後1時から4時50分、場所役場4階会議室6、オンライン相談課、対象者町内にある空き家の所有者または管理者、今後空き家になる見込みがある住宅の所有者、定員4組、先着順、相談時間は1組あたり最長50分。参加費無料。申し込み方法、電話または茨城電子申請、届け出サービスで申し込み。申し込み期限、11月6日水曜。なお、申し込みの際、空き家の所在や相談したいことなどを事前に聞き取りします。八千代町職員がアドバイスできない専門的な内容の時は、各種専門家を紹介することがあります。 空き家バンク補助金制度の活用を。八千代町空き家バンク。八千代町が空き家の所有者からの申し込みを受け付け、八千代町のホームページで空き家を公開し、空き家を求める方へ紹介しています。空き家のリフォーム費用を補助。空き家バンクの登録物件を購入し、町内の事業者によるリフォームをした方に、対象費用の3分の1相当額、上限30万円補助。特定空き家などの解体費用を補助。特定空き家などの解体を行い、さら地にする方に、対象費用の3分の1相当額、上限30万円補助。既存住宅の売買をお考えの方へ、既存住宅状況調査の費用が無料に。雨漏りがないか、耐震性はどのくらいなのかなどが確認できる既存住宅状況調査を実施しませんか。茨城県内に所在する住宅で空き家バンクに登録があるなどの要件を満たすと、調査費用が無料になります。詳しくは茨城県ホームページをご覧ください。問い合わせ、都市建設課住宅、空き家対策係、内線2430。以上、我が家の空き家問題でした。担当は小竹美沙夫でした。
認知症講演会を開催。認知症予防の考え方とヒント。認知症になっても住み慣れた町で暮らし続けるためには、社会全体が認知症の理解を深め、地域で支え合うことが必要です。講演会を通じて認知症の理解を深め、認知症予防について考えてみませんか。ぜひご参加ください。日時、10月26日土曜午後1時30分から3時。受付は午後0時30分から。場所、中央公民館1階大ホール。参加費無料。定員100人。テーマ、フレイル、認知症予防の考え方とヒント。講師、R 医療専門職大学准教授野村翔子氏。日本脳活総合研究所代表認知症予防管理士辻元敦氏。なお、事前申し込みは不要です。当日会場で受付をしてください。参加者には折りたたみエコバッグプレゼント。数量限定です。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1310。以上、認知症講演会の開催についてでした。花丸号運行4周年記念、無料利用券2枚プレゼント。12月27日金曜まで利用可能。宿舎無効です。花丸号とは、自宅と町内の公共施設や医療機関、商業施設などの停留所を乗り合いで送迎する事前予約制の乗り物です。利用方法、事前に利用者登録が必要です。町民の方ならどなたでも利用できます。登録方法、本人確認書類を持参して、役場3階、まちづくり推進課窓口で登録。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。なお、土曜、日曜、祝日を除く。停留所、花丸号を利用していける停留所は、令和6年9月19日時点、 95箇所あります。八千代町公共交通計画、令和6年3月に八千代町公共交通計画を策定しました。公共交通アンケートにご協力をいただいた町民の皆様、ありがとうございました。計画に基づき、アンケート結果や町民の皆様のお声を踏まえた、より良い町公共交通網を構築していきます。詳細は八千代町ホームページをご覧ください。問い合わせ、まちづくり推進課企画係、内線3411。以上、花丸号についてでした。担当は増田よし子でした。
旧中山家住宅の活用に関する意向調査、ウェブアンケートご協力のお願い。八千代町では川尻地内にある旧中山家住宅古民家の今後の活用について検討を進めています。町民の皆様のご意見や希望を把握し、地域のニーズを見出すためアンケート調査を行います。ぜひ皆様のお声をお聞かせください。回答方法、広報に載っている二次元コードを読み取るか、次の URL の回答フォームから回答。https://forum.rum/@kyunakaymake。 なお、それ以外の方法を希望する方は、役場3階、まちづくり推進課窓口にお越しください。アンケート用紙をお渡しします。回答期限、10月31日木曜。問い合わせ、アンケートについて、株式会社、ライフル地方創生ユニットソリューショングループ、電話、03-6774-1633。受付日時、月曜から金曜日、祝日を除く午前10時から午後5時。旧中山家住宅について、まちづくり推進課地方創生係、内線3420。以上、旧中山家のアンケートについてでした。マイナンバーカードを持っていない方へ、皆様のご自宅へ訪問し、申請をお手伝いします。実施日時、火曜から木曜日、午前10時から午後3時、なお正午から午後1時を除く。対象者、次のすべてに該当する人、八千代町に住民登録があり、やむを得ない理由で役場に出向くのが困難な人、初めてマイナンバーカードを申請する人、申請から2ヶ月以内に住所や戸籍などの変更予定がない人、申請日当日に家族や介護者などの同席が可能な人、一人暮らしの場合を除く、外国籍の場合、在留期限が2ヶ月以上残っている人。申し込み方法、電話または役場1階戸籍住民課窓口で申し込み。マイナンバーカードでできること、マイナンバーの証明、本人確認、コンビニでの住民票の写しや 印鑑登録証明など公的な証明書の取得、健康保険証としての利用、申請からカードの受け取りまで、1、電話または役場1回、戸籍住民課窓口で申し込み、なお住所、氏名、訪問の希望日時などを伺います。2、役場から訪問日時を連絡、なお訪問日前日に再度確認の電話をします。3、職員が自宅へ訪問し、書類の記入、本人確認、顔写真の撮影をし、申請を受け付け。4、マイナンバーカードを本人限定受け取りで自宅へ郵送。なお、申請受付から郵送までおよそ1ヶ月要します。問い合わせ、戸籍住民課、住民係、内線1120。以上、マイナンバーカードについてでした。担当は、為貝三郎でした。
有料広告、沢木観光株式会社、ロカッペよ、茨城秋のいいとこ取り、菊祭り、紅葉、ライトアップと、豪華あんこう鍋ランチ。皆さん、オラが地元の茨城をゆっくり回ったことはありますか？11月の日帰りバスツアーは、オラが地元茨城の秋をいいとこ取りに楽しみます。花あり、紅葉あり、中港でお買い物あり、そして最後はイルミネーション。この時期の旬をちょっぴりずつ楽しみます。ランチには中港で豪華あんこう鍋御膳をお楽しみください。出発日、11月23日土曜、旅行代金、お一人様税込み1万1000円、貸切バス代、昼食代、各種入場料を含む、運行バス会社、自社バス、バスガイド同行、最小最高人員25名、受付人員1名様より、コース、八千代町役場、8時発、風間の菊祭り、偕楽園の紅葉、中港、豪華ランチとお買い物、干し芋屋さん、水郷桜イルミネーション、八千代町、19時着予定。お申し込みお問い合わせ、電話受付、平日9時から18時、沢木観光株式会社、茨城県結城郡八千代町菅野屋502番地1、電話0296-48-2311。鈴の木ハウスプラス、住宅メンテナンス、高気密高断熱住宅、リフォーム、外壁塗装ほか、鈴の木ハウスプラス、鈴木浩二。住宅のお悩みは、鈴の木ハウスプラスにご連絡ください。八千代町東吹田656-2。電話、ファックスともに、0296-49-1697。携帯電話、090-4928-4483。司法書士、行政書士、太田良介、相続、遺言、初回相談料無料、平日9時から18時で実施、土曜、日曜、祝日や早朝夜間でも事前相談により対応可能です。会場、結城郡八千代町菅野屋1178-1、担当、司法書士、行政書士、太田良介、 電話 0296-48-9107。 完全予約制につき事前にご連絡ください。日野自動車古賀工場、期間従業員大募集。しっかり稼げて誇れる仕事がここにあります。ご予約お問い合わせ、日野自動車採用センター、フリーダイヤル 0120-541-376、 平日9時から19時、土曜祝日9時から17時。筑波根法律事務所、無料法律相談会を開催します。初回相談の方限定、予約制。10月26日土曜10時から16時。なお事情によりお受けできないこともございます。電話 0296-30-5600。 電話受付時間平日9時から17時30分。筑波根法律事務所、茨城県下妻市大須野木 2839-1 大建ビル2階国道294号線バイパス沿い、安らぎの里下妻隣、茨城県弁護士会所属、関健太郎、門井節夫、高中学、飯塚夏樹、山本大輔。株式会社レステコホーム、県西エリア不動産専門店、中古住宅売却相談、そのまま買います、無料査定、片付け不要。どんなに古い空き家でもご相談ください。空き家の未来、株式会社レステコホーム上層店、上層市三街道宝町2705。電話 0297-21-9577。 公営霊園樹林荘墓地販売会、令和6年11月23日土曜、24日日曜、どなたでもご購入いただけます。佐島環境管理事務組合、境町、五日町、坂東市、古河市、佐島斎場。電話 0280-87-0619、 郵便番号 306-0404、茨城県佐島郡境町、長井戸1746。2024年新市町村振興宝くじ、ハロウィンジャンボ、一等前後賞を合わせて5億円、一等3億円、前後賞各1億円。ハロージャンボミニ、一等前後賞を合わせて5000万円、一等3000万円、前後賞各1000万円、各1枚300円。9月17日火曜同時発売。発売期間、9月17日火曜から10月17日木曜。抽選日、10月25日金曜。この宝くじの収益金は、市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など、地域住民の福祉向上のために使われます。宝くじはぜひ茨城県内でご購入願います。宝くじに関するお問い合わせ、 0570-01-1192 宝くじコールセンター、公益財団法人茨城県市町村振興協会。以上、有料広告でした。 担当は為貝博子でした。
町の話題トピックス。三重戸行政区が過半消防ポンプを整備。三重戸東行政区高野陽一区長と三重戸西行政区高野稔区長が宝くじの助成金で過半消防ポンプを購入し、6月30日説明会が行われました。これは一般社団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業を活用し、行政区の JA 消防団の消火活動機器を整備したものです。消防ポンプの写真が載っています。米生産者組合花丸ライスクラブ。7月31日中央公民館で町内の米生産者組合花丸ライスクラブの設立総会が行われました。これは八千代町のふるさと納税の返礼品として最も人気の高い米の供給体制を強化し、後継者育成支援も視野に入れた取り組みをするために発足した組織で、組合長には農業委員会長の小竹隆さん本郷が選出されました。設立総会時の集合写真が載っています。手もみ茶体験を実施。8月3日中央公民館で町内や近隣市町のお茶農家を講師に迎え、町内の小学1年生から3年生とその保護者を対象に手もみ茶体験を実施しました。この体験ではホットプレートで茶葉の水分を飛ばす作業と手もみ技法でさらに乾燥させる作業を繰り返し、子どもたちは普段なかなかできない体験を楽しんでいました。手もみ茶体験をする親子の写真が載っています。中学生体験教室でピザ作り体験。8月4日中央公民館で中学生体験教室オリジナルピザ作りを開催しました。これは今年度から始まった新規事業で、中学生自身が自ら学び、考え、判断して行動することを目的としたものです。当日は7人の中学生が参加、ピザの生地作りからトッピングまでを行い、最後は全員で試食を楽しみました。ピザ作りする中学生の写真が載っています。町民会議が八千代町への提言書を提出。行政区長や各地区のコミュニティ推進協議会員などで構成される町民会議、青木義雄議長が提言をまとめ、8月19日、提言書を野村町長に手渡しました。今回の提言の内容には、災害時の高齢者支援、防災ラジオの導入、農業関係の補助制度の整備、地域文化の学習の推進などが盛り込まれました。野村町長に提言書を渡す写真が載っています。茨城県石油業協同組合との協定を締結。9月3日、役場町議室で八千代町と茨城県石油業協同組合下津橋支部八千代部会大森博士部会長による災害時における 支援協力に関する協定の締結式が行われました。これは災害時に必要な車両や機材の燃料、石油業組合の事業所における飲料水やトイレの提供について協力をいただき、より迅速に災害対応業務を行うことを目的としたものです。締結式の写真が載っています。以上、町の話題トピックスでした。スポーツコーナー。スポーツ大会の結果、継承は略します。第85回八千代町グラウンドゴルフ定期大会、時7月9日火曜、ところ町民公園、主催八千代町スポーツ協会、八千代町グラウンドゴルフ連盟。主な結果、男子の部優勝、諏訪健志郎桜、準優勝名前信夫若、第3位斉藤悦夫桜、第4位山口俊夫若、第5位中村富夫桜。女子の部優勝平田春井 TGG、準優勝鈴木君井 TGG、 第3位矢口凛 TGG、 第4位鈴木ひろ子 TGG、 第5位相馬純子 TGG。 第1回ゴールドブリッジカップ、時8月3日土曜、ところ上郷小学校体育館、主催ゴールドブリッジバレーボール。主な結果、優勝八千代フェニックス。優勝した八千代フェニックスの皆さんの写真が載っています。第46回筑西市協和近隣スポーツ少年団球技大会、時8月4日日曜、ところザ・広沢シティ体育館、主催筑西市協和近隣スポーツ少年団球技大会実行委員会。主な結果、優勝八千代フェニックス。優勝した八千代フェニックスの皆さんの写真が載っています。関東大会への出場報告で表敬訪問。8月1日役場町長室で八千代第一中学校田上明校長、3年生の片野幸太さん、佐野西、八千代東中学校太田和重校長、2年生の猪瀬隆人さん、今里が関東大会への出場報告のため野村町長と関教育長を表敬訪問しました。片野さんは水泳部に所属し、県大会では200メートルバタフライ、100メートルバタフライで入賞し、自己新記録を更新。猪瀬さんはバドミントンクラブチームライズに所属し、県大会では男子団体の部、男子ダブルスの部ともに優勝を飾りました。野村町長、片野さん、猪瀬さん、関教育長の写真が載っています。問い合わせ、スポーツ振興課、スポーツ ポーツ振興係、総合体育館内、電話 0296-48-2469。 以上、スポーツコーナーでした。担当は為貝三郎でした。